皆さんお揃いのようでございますので、会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。184ページをお開きください。184ページから187ページの五感労働費についてご質問ございませんか。金子委員。
はい、185ページの、真ん中あたり、労務費の労務諸費の一般会計一般経費、中小企業就職奨励金についてお伺いいたします。今年度予算は3000万円でしたが、来年度予算案では2500万円ですが、予算減の原因は何でしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。中小企業就職奨励金の減額の理由でございますけれども、制度開始からしばらくは対象者の予想が難しいことから、余裕を持った予算で運用してまいりました。制度開始から約3年半が経過いたしまして、対象者数の見通しが落ち着いてきましたので、これまでの交付実績を踏まえまして減額したものでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、実績に合わせた予算だということが分かりました。この制度、市民の方にもまだ知らない方が結構いらっしゃると思いますので、用意制度だと思いますので、どんどん周知していただいて進めてください。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
185ページ、地方就職学生支援金についてお尋ねをさせていただきます。地方就学学生支援金ですね、失礼しました。
就職だろうか。
地方就職学生支援金について伺わせていただきます。内容とですね、まず申請の仕方をですね、ご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。地方就職学生支援金、これは国の制度でございまして、東京圏の大学生が地方へ就職ですとか移住する際の活動にかかる交通費を、交通費の方が定額で6000円、また移住にかかる移転費、こちらは6万6000円を上限に実費を交付するものでございます。申請方法につきましては、所定の申請書に交通費などの領収書ですとか、また内定証明書などの必要書類を添えて本市へ提出していただきまして、市から支給するものでございます。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。で、周知の方法についてですね、支援金は先ほどもご説明あったとおり、対象者が県内にいらっしゃらないものですから、周知の方法に工夫が必要だと思うんですけども、その辺の周知についてご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。こちらの周知の取り組みといたしましては国、あと県、市、それぞれによりまして、ホームページで掲載して周知を行っているほか、また県と連携しまして、東京圏の大学の方へ制度の案内を行っているところでございます。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
はい、ありがとうございます。地元に戻ってきてくださる学生を応援する、そういう事業でございますので、ぜひ多くの方に使っていただけるようにですね、よろしくお願いいたします。委員長、もう一つ続けていいですか。はい、同じところでですね、その上の特定求職者雇用開発補助金というのがございますけれども、こちらの方についてですね、利用状況がどうなっているのかというのをまず教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。特定求職者雇用開発補助金の利用状況でございますけれども、令和7年度、今年度の2月末の時点ですが、高齢者雇用が34人分で約155万円、 また障害者雇用が77人分で約1145万円、合計ですけれども111人分で約1300万円となっております。以上でございます。
丸山委員。
この特定求職者というのは、就労が難しい方の雇用機会の確保とですね、企業の負担 の、 その、両面で効果がある、制度でありますので、ぜひですね、周知の方に制度周知と活用を促していただきますように、ぜひよろしくお願いをいたします。委員長、もう一ついいですか。
どうぞ。
はい。その人の勤労青少年法務費、184ページですけれども、この勤労青少年法務のですね、いろいろ活動されている方がいらっしゃると思うんですが、暑さ対策についてご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。勤労青少年ホームですけれども、特に体育館に関しまして夏の暑さ対策ですが、利用者が利用するときにですね、暗幕の使用ですとか、あと窓の開閉などで温度の調整を行うとともにですね、利用者に対しまして熱中症の注意喚起を促すなどの対応をしているところでございます。また体育館内にはクーラーが設置されているエリアもありますので、涼しい休憩室として活用していただけるように運用しているところでございます。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。クーラーがある部屋、休憩室に使っていただいているということで安心なんですが、実はですね、ご利用の方から、宅急でご利用されている方、高齢者 の、 ご婦人の方ですけども、暑くて大変ですっていう、こういうお声をいただいておりますので、宅急を実際にやってらっしゃる、お部屋のですね、なかなか空調設備をつけるというのもお金がかかって大変だと思うので、スポットクーラーのようなですね、何か暑さ対策を考えていただけるとですね、ありがたく存じますのでよろしくお願いいたします。で、委員長すみません、先ほどのところでちょっと一箇所、
どうぞ、
忘れてしまったのがありまして、先ほど特定求職者の、雇用開発 の、 補助金のところを質問させていただきましたけど、その真下にですね、企業ガイドブック等作成事業補助金というのがありまして、これは特定求職者に関することなのか、それともまた全く別の話なのか、ガイドブックのですね、補助金の概要をご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。こちらは特定求職者、先ほど説明した、雇用開発補助金とは別のものでございまして、この事業補助金ですけれども、こちらは高崎商工会議所に支出しているもので、市内企業の人材確保と定着化を図るため、市内の多種多様な業種の企業約100社の情報を掲載するガイドブックを作成しまして、中学生の適正な職業観醸成の育成を目的として、市内の中学校に在籍しています1年生全員にこのガイドブックを配布するものでございます。以上でございます。
はい、丸山委員。
大変素晴らしい事業取り組みだというふうに思いますので、また新年度も引き続きよろしくお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。188ページをお開きください。188ページから197ページの6巻、農林水産業費一項農業費についてご質疑ございませんか。谷川委員。
はい、191ページの2目、農業総務費の上から6段目、高崎自慢地場産コーナー運営業務委託料ですが、内容 などを教えてください。
農林課長。
お答えいたします。高崎大場内の2カ所に設置している地場産コーナーは、高崎産農産物全体の PR やイメージアップを図る基幹店としての役割を担っております。開設から8年目を迎え、消費者により多くの良質な農産物を届けるため、出荷農家の拡大が求められております。これまでも市では同コーナーの運営を支援してまいりましたが、より効果的な PR 販売活動を推進し、 売上や出荷農家の取得のさらなる向上を目指してまいります。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。現在も売上は悪くないと聞いております。優れた受託者を見つけていただいて、より良い商品との充実と売上アップをつなげていただきますようにお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
193ページの4目農作物養蚕対策費の真ん中辺にあります、環境負荷低減資源循環型農業推進モデル事業補助金について内容を教えてください。
農林課長。
お答えいたします。環境負荷低減資源循環型農業推進モデル事業は令和7年度に創設された県の補助事業でございます。内容といたしましては、有機ジャス認証や群馬県特別栽培農産物認証等を受けているまたは受ける予定がある高種農家を対象に、除草剤等化学合成農薬の使用低減を目的とする機械導入にかかる経費や堆肥や緑肥等有機質資源を活用するために必要な施設整備機械導入にかかる経費を補助するものとなっております。補助率は2分の1、上限は個人および法人が1000万円、生産者団体が2000万となっております。具体的には自動除草浴槽機および乗用型除草機、堆肥車、フロントローダー、堆肥散布機、ウッドチッパー、ハンマーマイフモアの導入が対象となっております。なお令和8年度には2件の事業を予算計上させていただきました。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございました。今後の農業にとって重要な取り組みであって、消費者にも求められていることでありますけれども、大変だなって思いました。これからもモデル事業として支援することで、普及に向けて推進していただきますようによろしくお願いいたします。続けてもう一つ、はい、195ページの6目の中の農地費の農業水路等長寿命化防災減災事業委託料について内容などを教えてください。
田園整備課長。
はい、お答えいたします。農業水路等長寿命化防災減災事業は、農業生産基盤である農業水路等のきめ細やかな長寿命化対策や災害の未然防止に必要な施設整備を行う事業であります。令和8年度の事業箇所の南荒波ため池につきましては、防災重点農業ため池として位置づけられているため池であり、豪雨対策に必要なため池整備を実施するため測量設計業務をするものです。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございました。農地の農業生産のために大切な事業であると理解いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。金子委員。
191ページの、6巻1目1項2目の、地産多消推進事業の中の、下から2番目の農業者新規創造活動事業補助金についてお聞きいたします。その中で高崎農業の将来を考える研究補助の内容についてお聞きいたします。
農林課長。
お答えいたします。本制度は本市農業の将来について考察する調査研究活動を支援することを目的としており、補助金の限度額は30万円以内でございます。対象者は市内で農業を営む個人農業法人および構成員の過半数が市内農業者である団体としております。本補助制度では特に調査研究の範囲を限定せず、農業者が広く抱える諸課題に対して対応できる支援制度となっており、これまでに高機能な堆肥作り技術を確立するための研究、ドローンによる農薬散布効果の検証実験などに補助金を交付するなど、将来を見据えた多様な活動を支援しております。以上でございます。
金子委員。
はい、調査研究範囲を限定しないということで使い勝手がいい制度だと思います。高崎市の農業に活気が出るようにご活用してください。続けてよろしいでしょうか。はい、6巻1国同じページの3目の、一般経費の中の輝け新規就農者応援給付金についてお聞きいたします。 今年度予算が1500万円から、来年度予算は1350万円に減額されていますが、その理由をお伺いいたします。
農林課長。
お答えいたします。香川県の新規就農者応援給付金につきましては、令和4年度に制度が始まって以来以降、令和6年度までの3年間に51人が制度を利用し、令和7年度につきましても13名が利用しております。令和8年度予算額につきましては、こうした実績などを考慮して計上したものでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、実績ということで150万円の減額ということで、大体1人分の減額だと思いますが、温暖化による異常気象や戦争など、いつ食料の輸入がストップするか分かりません。一番の安心は地元で食料が賄えることです。農業従事者の減少や高齢化は本市でも深刻なので、一人でも多くの新規就農者が増えるようよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。高橋。
悪いね。6巻1項二目農業総務費の中 の、 地産多消推進事業で何点かお伺いをさせていただきたいというふうに思います。先ほども、谷川委員から出ましたけど、高崎、地場産コーナー運営業務委託料、これ、地場産コーナーの充実を図るための、農林課での対応となるようなとなるというご説明いただきましたけど、そもそもこれ農政と商工に分けた理由はどういうことなんでしょうか。教えてください。
農林課長。はい、農政、待ってください、農政部長。
はい、お答えいたします。もともとのオーパーの中に地場産コーナーとか、あと商工の部分でのお土産コーナーというか、そういうのがありまして、で、特にその農家の方につきましては、今までも農林課としてでもですね、掘り起こしだとか、そういう情報提供とかってしたりして、農家の密な連絡を取ってたんですけども、よりですね、その農家の所得を上げたりだとか、あそこは本当に農産物の基幹点、高崎市としての玄関口になりますので、基幹点となりますので、そういうところをより充実したいということがありまして、今まで関わりになったその農産物のそのコーナー、その部分を今度は農林課の方、農政部農林課の方で直接携わって、より活性化を図っていきたいと、そういうふうに考えております。以上でございます。
はい、高橋。
はい、より充実をしてね、活性化を図っていきたいということでございます。それは理解できました。それでですね、これ住宅事業になってるんですけど、どのような業者へどのような委託するのか、その辺についてお願いできますか。
農政部長。
お答えいたします。今まではですね、観光協会を通して、運営業者がいたわけなんですけれども、今年これからですね、またそういう過去 の、 実績とも踏まえながらですね、またそういう業者を踏まえて、より活性化できるように具体的に進めていきたいというふうに思っています。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、じゃあまだ業者とは決まってないけど、はい、これから煮詰めていきたいということですね。はい、了解しました。ですね、次に、ここに農業者新規創造活動事業補助金1億2000万が載ってます。これ主要事業でね、いくつか項目載ってるんですけど、例年通りとも言えることもできるんですが、コロナ禍で新年度はどんな特徴的な補助事業が考えているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長。
お答えいたします。農業者新規創造活動事業補助金は、販路拡大や収益性向上を目指す積極的な農業者が利用できる総合的な補助制度となっております。新年度につきましては、メインのですね、事業の6次産業化等推進事業補助金の方とですね、あとはですね、高崎産の農産物のブランド化を強く推進する事業であります、ブランド商品開発事業補助金をですね、中心として実行していきたいと考えております。以上でございます。
はい、委員
長。高橋委員。
はい、答弁いただきました。さまざまなメニューがある中でね、農業者を総合的に支援する制度であるということは理解できるんですが、この事業はここ何年か予算に対して決算額を見るとかなり低い数字になってるんですね。もちろん予算と決算ですから、当然アフなんてことは ないんでしょうけど、それにしても低い数値が、ございます。で、まあ、8年度においてもね、新年度においても、まあ、同様の予算、措置でございますが、そのようなことの理由についてどういうことが挙げられるのかお伺いします。
農林課長。
お答えいたします。こちらのですね、メニューの方は、多様な支援を行うものとなっておりますが、まだまだですね、農家さんへの周知が足らないところがあろうかと存じております。今年度もですね、来年度もですね、引き続きしっかりですね、事業周知いたしまして、このですね、事業を活用して収益向上を目指していただきたいと考えております。以上でございます。
はい、若林委員。
はい、まだまだ周知が足りないということでございますけど、まあ、ある部分予算に対して決算で半分ぐらいしか使ってないところもあるので、その金額というものはどうに他で使ってるんですか、 それとも何か流用してるんですか。
農政部長。
はい、お答えいたします。この農業者新規創造活動事業助金には、ブランド化だとか、ロビー産業化だとか、いろんな、まあ、メニューが組み重なって行われていますの で、まあ、そのロビー産業化につきましては、もうこれはもう何年も前からやっているもので、まあ、今、課長の方からも周知がということもあったんですけれども、まあ、毎年7件、8件、まあ、10件近くぐらいのですね、農家の方に支援しております。で、その中にも、さらに農産物の販売の部分 の促進をする部分だとか、そういった事業もございますので、まあ、そういった形でですね、この、新規創造活動事業の補助金は使わせていただいております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、まあ、理解できたようなできないような感じなんですけど、まあ、いずれにしてもその予算と決算の乖離が大きいと、あまりにも大きいということは、これはちょっとご指摘を申し上げたいというふうに思います。はい、やっぱりあまりいいものではないというふうに私は捉えるんですがね、まあ、ぜひ今後とご検討よろしくお願いしたいというふうに思います。次に農地再生推進事業補助金、これは新年度からですね、除草作業と受託する農業者に対して支援というふうにあり、これ大事なことかなと思うんですけど、どんな仕組みになるのか教えていただけますか。
農林課長。
お答えいたします。今年度ですね、農地再生推進事業補助金の中で新メニューといたしまして、地域でのですね、荒廃農地の方再生をですね、行う農業者の支援を取りメニューに取り込んだところになっております。基本的には各地域で今高崎市のですね、地域計画という地域の農業を続ける計画書を作成しておりますので、こちらの中でですね、受託する、除草等を受託する農業者さんを募りまして、その方を支援してまいりたいと思っています。以上でございます。
はい、高橋委
員。はい、ぜひそんな仕組みでよろしくお願いしたいというふうに思いますが、この事業に対しても何年か予算と決算の乖離が大きいというふうに私は思うんですが、その辺についてご説明いただけますか。
農林課長。
はい、ですね、こちらのですね、農地再生推進事業補助金につきましては、より多くの農地をですね、再生することを目標としております。非常に大きな予算をいただいているところですが、農業者さんの方ですね、まだまだですね、余力がありますので、これからも周知を図ってですね、より多くの農地の解消を図っていきたいと考えております。よろしくお願いします。
はい、
高橋委員。
2点ともそうなんですけど、これから周知を図って、予算を編成するということは、ある程度のベースがあって編成するわけですから、これから取り組みますでは、ちょっと私はいかがなものかなというふうに思いますよ。はい、その点はしっかり、はい、やってってください。よろしくお願いしますね。はい、次に193ページの畑作総合振興事業ですね。野菜等産地、これ出たっけ、育成事業補助金は出てなかったっけ。うん、出てないかい。これも大幅な増額であるんですが、まあ、これどのような事業補助金で大幅に増額になっているのかお伺いします。
農林課長。
お答えいたします。野菜等産地育成事業補助金につきましては、農業の将来を担う形態の育成や新しい需要形態や消費行動の変化に対応して販売を拡大する生産者等の支援を目的に、施設整備や機械導入にかかる経費の一部を支援する県の補助事業でございます。活用の状況でございますが、令和6年度はいちご栽培のための鉄骨ハウスやネギの皮むき機の導入、7年度はネギ収穫機やキュウリ栽培ハウスの 設備導入が行われております。年度に応じまして、予防の方が大きく異なる点がありますので、その点での事業額の変化となっております。以上でございます。
はい、高橋、はい、はい、了解しました。それとですね、首輪風やる、いい首輪風、ですね、ここにもあるんですけど、首輪風や髪切り、まん延防止対策事業補助金、はい、これはまあ農政の方で、被害拡大を抑制する総合的な対策というふうに言われているんですが、まあ、改めてどんな対策が起こられるのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長、
お答えいたします。首輪風やかみ切りまん延防止対策事業につきましては、令和2年のですね、初確認以来、本市では薬剤配布やネット設置、伐採処分などの支援を継続してきました。令和6年度からは高崎モデルとして対策を強化し、伐採処分費の全額負担や会食費用の支援を拡充し、さらに高崎市首輪風やかみ切り対策協会を設立し、講習会や最新の予測式に基づく薬剤の一斉散布、新技術の実証など多角的な防除体制で火事を守るための事業に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
高橋委員、
はい、ね、しっかりやっていることは確認をさせていただきました。まあ、よろしくお願いしたいというふうに思うんですけど、どうなんでしょう、ここその農政の部分でいいんですけど、この首や赤津や髪切りは相当やっぱり増加していると、増えていると、どの程度増えているのかっていうのはある程度分かりますかね。
農林課長、
お答えいたします。首輪風や髪切りによる、果樹へのですね、被害状況でございますが、令和4年度は桃14本、プラム10本、梅10本で合計38本、令和5年度が桃94本、プラム47本、梅7本で合計148本、令和6年度は桃55本、プラム9本、梅20本で合計84本となっております。被害樹の数につきましては年により増減がありますが、被害エリアにつきましては拡大傾向にあると考えております。以上でございます。
はい、
高橋、
はい、はい、課長ありがとうございます。まあ、被害エリアについては確実に拡大をしているということでございますので、まあ、地道な取り組みになると思いますが、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか、丸山委員。
189ページ、農業委員会費のところで、農業委員さんの、まあ、改選の時期に当たるとは思うんですが、その農業委員さん の、まあ、その占める女性の割合についてですね、ご説明いただけますでしょうか。
農業委員会事務局長、
お答えいたします。現在農業におきましては、農業委員定数25名のうち女性農業委員は5名となっておりまして、全体に占める割合は 20% となっております。なお県内には34の農業委員会がございますが、県全体では80名の女性農業委員が活躍しておりまして、県全体の農業委員に占める割合は 18.1% となっております。以上でございます。
丸山委員、
ありがとうございます。その上でですね、その女性を、まあ、登用していく促進のですね、取り組みにつきまして、お考えをお聞きしたいと思います。
農業委員会事務局長、
はい、お答えいたします。女性農業委員の積極的な登用は、農業行政におきましても多様な意見を反映していくために欠かすことのできないものと考えております。農委員会の取り組みとしましては、他市の投与状況などの情報収集を行うとともに、従来の地域からの推薦だけではなく、女性農業者グループや認定農業者など多様な層からの候補者の掘り起こしを現状行っているところでございます。また県内の女性農業委員で作っております群馬農業委員会女性ネットワークや、県西部地区の女性農業者を中心に活動しております西部農村女性会議などのネットワーク作りを支援し、孤立しがちな女性委員が相談協力し合える環境を整えているところでございます。今後におきましても、女性が農業になることへの理解の促進や参画しやすい雰囲気の調整、女性農業者グループへの推薦の働きかけなど、引き続き県や関係団体と連携を図りながら、女性農業員の登用を積極的に推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員、
はい、ありがとうございます。前向きなですね、お考えをお持ちだということが確認をできました。で実際ですね、農作業ももちろんですけども経営自体もですね、女性が担っているという、ケースが多いですし、それからこれからますますその傾向というのは強まっていくと思いますので、今局長が言われた通りですね、しっかりと前に進めていただきたいというふうにお願いを申し上げます。もう一つすいません、その次のページのですね、190ページの、地産多消、推進事業で、この中にですね、クロポチではお示しがされてはいないんですけども、梅を使ったですね、高崎の梅を使った消臭効果のある商品の開発というのがあったと思います。で、そのことについてですね、概要ですね、もう発売始まっているというふうに思いますが、概要ですね、ご報告ご説明をいただければありがたいです。
農林課長。
お答えいたします。本市では梅の消費拡大を目指し、東海大学と共同研究を実施し、梅に加齢臭の原因物質である原因物質を低減する効果があることを実証いたしました。この成果に着目し、昨年軍営化工業が本市と連携し、高崎産白加賀梅を活用した化粧品原料およびシャンプートリートメント手摘みを開発いたしました。本商品は令和7年4月25日から高崎じまいや道の駅倉淵おぐりの里、市内温泉施設等で販売されているほか、 JA 育み館内の直売所や高崎駅構内の群馬いろは雑貨店など取り扱っていただける店舗が増えていると伺っております。また今年度開催いたしました高崎市農業祭りにも出品されるなど、積極的な PR 販売活動がされているところでございます。以上でございます。
丸山委
員、ありがとうございます。梅の消費拡大というのが大きな目標ではありますけれども、高崎の町を知っていただくというその効果もですね、期待するものでありますので、ぜひですね、宣伝をこれからもよろしくお願いをいたします。以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。198ページを開きください。198ページから201ページの二項林業費についてご質疑ございませんか。小坂部委員。
二目林業振興費の中の199ページのですね、有害鳥獣対策事業の内容と、最近近年の被害状況についてお知らせください。
農林課長。
お答えいたします。有害鳥獣対策事業の主な内容といたしましては、各地猟友会への捕獲業務委託、農業者に対する電気柵等の設置に対する補助、さらに動物の住処となる荒れた竹林や里山林の整備を支援する里山元気再生事業などの対策を総合的に実施することにより、有害鳥獣による被害軽減に取り組んでおります。被害状況は令和6年度分の農作物被害調査によりますと、市内全域で約 12.4 ヘクタール約2918万6千円でございます。以上でございます。
小坂部委員。
はい、総合的に鳥獣害対策をしていただいているのを大変感謝申し上げます。またですね、近年では去年の秋から、熊の出没ということで、いろいろ東北の方特にですね困っていると思うんですけれども、昨年ドローンを使っていろいろ鳥獣害っていうか鳥獣の調査をするっていうことがあったと思うんですけれども、その辺の活用状況とですね、委託先、委託費用についてちょっとお知らせください。
農林課長。
お答えいたします。ドローンの活用につきましては、近年全国的に被害が増えております熊対策として、今年度初めて業者委託により生息状況調査を実施いたしました。調査地域は蕨平キャンプ場周辺と春名湖畔周辺の固有林で、調査範囲は約100ヘクタールでございます。また令和7年度のドローン調査委託は発注者が高崎市鳥獣被害対策協議会であり、委託先事業業者はドローン産業安全運用協会で、委託費は92万4千円となっております。以上でございます。
小坂部委員。
はい、ドローンを使って多分赤外線でこう生息している場所等の特定ができるんだというふうに思うんですけれども、 春菜というか高崎はですねまだ熊に被害に遭ってないという出くわして目撃証言等があってですね、熊 SOS、緊急ダイヤル等も設置していただいていると思うんですけれども、そういうものと関連づけてですね、人間が歩くようなところにこう出没しないような、啓発的な活動をさらに進めていただきたいというふうに思います。また先の新聞等に載ってたと思うんですけれども、烏川流域の森林組合で熊対策用の鈴を寄付されたというふうに承知しているんですけれども、この辺も活用していただいて、市民がですね熊と遭遇しないよう事故に遭わないように、今後もいろいろ情報収集しながら進めていただければと思います。以上です。
他にございませんか。白石委
員。ですね、201ページのですね、上の方で神野山自然歩道の整備工事ということについて伺います。神野山自然歩道の整備は今5カ年計画で進めていて、今年が3年目、来年度が4年目ということで、今までのですね整備の状況、そして来年度の整備の計画等をお知らせください。
農林課長。
お答えいたします。本事業は開始から3年を経過し、これまでに散策者の安全確保のための死傷木の伐採や防護柵の設置、眺望確保のための伐採、山名城市のウッドデッキの改修、案内看板の更新などを実施し、すでに多くの散策者から好評を得ております。また令和7年度には、白衣観音付近のトイレ改修について設計委託を実施し、令和8年度に、こちらの改修工事を予定しております。以上でございます。
白石委員。
今年度の来年度の計画としては、白衣観音の下のトイレ、白衣観音からすぐ降りたところのですね、あそこは南側っていうのかな、あそこのトイレを改修していただくということで、あのトイレは以前からですね非常に環境状況が悪いということで、大変、いいことだなというふうに思っております。それからあと自然歩道 の、 特に山名方面のですね、整備が大変順調に進んでおりまして、今年がですね、金井沢の日の日が1300年ということで、金井沢の日あるいは神津家賛否を訪れる方が非常に多くなっているように思います。そういう点でもですね自然歩道の整備をですね安全性とそれから周囲環境を十分に保全していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。金子委員。
199ページにお戻りください。199ページの、有害鳥獣対策事業真ん中辺の一番下ですね、里山元気再生事業補助金についてお聞きいたします。この補助金の内容はどのようなものでしょうか。また緩衝帯整備が地域でできないところの対応についてお伺いいたします。
農林課長。
お答えいたします。里山元気再生事業は野生鳥獣の隠れ家となる荒れた竹林や里山林を伐採整備することにより人と野生鳥獣との住み分けを目的とする事業でございます。事業内容は竹林伐採ですと1000平米以上、里山林の下刈りは2000平米以上を要件としており、町内会や任意の団体など3名以上で構成した団体が実施することとなっております。補助金の方はですね、1団体30万円を上限としており、その用途は機械借り上げ料や燃料費、作業に必要となる消耗品費やニットなど幅広く活用いただけます。また地域で整備が困難な竹林などにつきましては、群馬緑の県民基金事業を活用した竹林整備などもございますので、市民の方からの相談内容に応じて対応しております。今後もニーズに応じた整備ができるよう取り組んでまいります。以上でございます。
金子委員。
私も農政部や他の議員の皆さんとの勉強会で鹿やイノシシ、クマなどの大型獣が人里に出てこないようにするには、動物が隠れられないように下草刈りなどを行って緩衝帯を作ることが有効であるということを学びました。 地域と協力して計画的に緩衝帯を作っていただき、鳥獣被害の減少に取り組んでください。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
今の金子委員のところの、まあ、追加というか関連しますけど、農林課長さんにもう一つだけお願いしたいんですが、その、まあ、減ってるっていうその団体がですね、里山元気をしてくださるところですね。で、この、まあ、理由、減ってる理由っていうんですか、応募手が上がらない、上げたくても上げられないのかもしれませんけど、その農林課としてはどのようにその理由を捉えてらっしゃるんでしょうか。
農林課長。
お答えいたします。こちらのですね、里山元気再生事業はですね、任意の団体や町内会などが事業に取り組むものとなっております。こちらのですね、取り組み数が増えない理由ということでございますけれども、基本的にですね、整備後にはですね、維持管理をする必要とか、あとはですね、整備自体に非常にですね、手間がかかることもありますので、補助事業はあるんですが、なかなかですね、そこまで実施をするのに踏み切れない町内会が多いのかと感じております。今後もですね、なるべく、相談がありましたら丁寧に説明いたしまして、事業化できるように取り組んでいきたいと思っています。以上でございます。
丸山委員。
私の住んでいる大八木町も、この事業を活用させていただいたことがもうだいぶ前ですけどあります。で、大変素晴らしい事業なので、まあ、ただ地域にとっては重たい部分があるので、丁寧にですね、町内会にですね、お話をしていただきたいということをお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。高橋委員。
私も有害鳥獣対策事業でお伺いさせていただきたいというふうに思いますが、具体的に新たに設けられた緊急受領制度への対応というふうにあるんですが、まあ、改めてどのような制度なのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長。
お答えいたします。緊急受領制度は鳥獣保護法の一部改正によりまして、令和9年9月1日から開始され、環境省のですね、集計によりますが、これまでに全国で12道県で58件、群馬県内で2件が実施されているものとなっております。本市ではですね、猟友会や警察犬などの関係機関と調整の上でですね、昨年11月に高崎市緊急受領対応マニュアルを作成し、こちらに対応しているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、もっと薬局言っちゃうと、薬局じゃん緊急受領って言うんだから、そこで集まった警察なりが発砲していいよと言えば、今までよりも緩和された発砲ができるっていうことですか。
農林課長。
お答えいたします。緩和された発砲というものではなくてですね、こちらですね、市の判断によって実施ができるものです。ただ安全条件とかはですね、しっかり確保してやらなければならないものとなっておりますので、市の方でも昨年11月にマニュアルを作成いたしまして、こちらの方にのっとって準備をしているところでございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
課長、後で言いますから、教えてください今日はよします、ごめんね。でもう一点、制度運用にあたってはね、これ当然猟友会の捕獲隊の方々に大きなお世話になるというふうに思うんですが、まあ捕獲隊の方々ももう高齢化というものは叫ばれてまして、厳しい状況もあると思うんですが、その中で他市でも取り入れているような、今後行政職によりますね、ガバメントハンターですかにおいて、本市としては資格取得等は考えていらっしゃるのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
農林課長。
お答えいたします。熊対策は総合的に行う必要があり、ガバメントハンターもその一つの仕事として認識しております。本市におきましては現在猟友会や警察県など関係機関と良好な関係を築いており、クマが出没した際の協力体制は十分にできておりますが、今後クマ対策としてさまざまな研究をしていく中で、ガバメントハンターにつきましても国や県の動向に注視してまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋。
はい、了解。
はい、了解。はい、他にございませんか。質疑を集結いたします。202ページをお開きください。202ページから211ページの七冠商工費についてご質疑ございませんか。谷川委員。
はい、二目商業振興費の下から2段目、 中心市街地商業活性化支援事業補助金について内容や件数などを教えてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。中心市街地商業活性化支援事業補助金ですが、中心市街地における来街者の滞留性や回遊性を高め、地域のイメージアップを目的といたしまして、商店街団体等が実施する事業に対しまして、その事業費の一部を支援するものでございます。主なものといたしまして、令和7年度の実績を申し上げますと、全国的なイベントへと発展したキングオパスタをはじめ、馴染みの店や新たに発見した店へ飲み歩くはしご酒、学生たちの力で実施する、高崎ハロウィンなど22件のさまざまな活動に対しまして支援を行い、街中のにぎわいの創出に努めてまいりました。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。駅周辺に比べると他の商店街の中にはシャッターを閉めているお店が増えているところもありますから、活性化の支援は重要だと思います。新しい企画などには特に支援をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。続けていいですか。はい、3目の工業振興費の下から2段目産業立地振興奨励金について内容や件数などを教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。産業立地振興奨励金ですけれども、市内に工場などを立地する事業者に対して奨励金を交付するもので、産業立地の促進や雇用の機会の創出を図るものでございます。内容といたしましては、新規立地、建て替え、あと増設等に対しまして固定資産税相当額を交付する施設設置奨励金ですとか、また新規雇用をされた市民の人数に対して交付します雇用促進奨励金などがございます。令和7年度の交付件数でございますけれども、スマートインター産業団地ですとか高崎354副業産業団地などに進出した企業など10社に対しまして21件の奨励金を交付いたしました。以上でございます。
はい、
ありがとうございます。企業誘致は特に力を入れてほしい重要項目だと思います。特に新規雇用に対しても雇用促進奨励金もあるとのことなので、たくさん活用していただきたい奨励金だと思います。引き続きよろしくお願いいたします。いいですか。すみません。4目産業振興費の下から2段目群馬技術革新チャレンジ補助金について内容や件数を教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。群馬技術革新チャレンジ補助金の内容ですけれども、群馬県と市町村が連携しまして中小企業者の新製品の研究開発の一部を支援するもので、補助制度額は県と市で合わせて80万円となります。では7年度の交付件数でございますけれども4件でございまして、一例ですけれども医療機器の新製品開発に伴う品質向上の研究などに支援しているところでございます。以上でございます。
谷川委
員。はい、ありがとうございます。市内中小企業の方々の技術革新や新製品とか研究開発は行政は特に支援しなければいけないことだと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。以上、一旦終わりにします。
一旦、はい、他にございませんか。はい、金子委員。
203ページの、7巻1項1目商工総務経費の中の、真ん中より下の方ですね、職場環境改善事業補助金についてお伺いいたします。ファン付き作業服の補助上限は10万円ですが、農業者向けは上限2万円とありますが、その違いについてお伺いいたします。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本事業におきましてはファン付き作業服を令和7年度から新たに支援対象に加えまして上限5万円までの補助を開始したところでございます。2年目となる令和8年度につきましては商工業者の 酷暑対策支援をより手厚くするために、作業服を10着程度まで購入できるよう上限額を10万円に拡充するものでございます。一方、農業者枠につきましては、令和8年度が初めての取り組みであり、家族経営などの多くの農業者の皆様に活用していただくために、1営業体当たり2着程度の購入を見込み、上限2万円としたものでございます。以上となります。
金子委員。
はい。金額の違いが規模の違いだということが分かりました。私も本委員会で外で働く現場の職人の方や農家の方も対象になるように求めましたが、予算に盛り込んでいただきありがとうございました。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
ですね、202ページ商工振興費、町中商店リニューアル助成金、ですが、これももうだいぶ長くなって大変人気のある事業でございますけれども、初めてその、申請する方と、それからもうすでに何回かご利用いただいている方がこう混在してきているというふうに思うんですが、そういったその方々 その利用回数だったり、あるいはその採択や支援の優先順位、これはどうなっているのかをですね、教えてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。町永商店リニューアル助成金の交付決定にあたりましては、新規申請かどうかといった利用回数や回収により明らかに店舗の魅力向上に結びつく内容化や、さらには本市のにぎわい創出に協力していただけるかどうかといったさまざまな審査基準により審査度を設けまして審査会を経て決定しているところでございます。以上となります。
丸山委員。
効果もですね、しっかりと加味した上で、決めているという、ふうに受け止めました。我々議員もですね、これお問い合わせいただく場合が多いので、しっかりと説明をさせていただきたいと思います。以上でございます。
他にございませんか。高橋委員。
ですね、
マイクお願いします。
ですね、203ページの商業振興経費でいいと思うんですが、以前から言われてました中央銀座アーケード、本当に今寂しいような状況なんですけど、昭和レトロの街づくりはどこへ行っちゃったんでしょうかね。その辺についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
商工振興課長。
お答えいたします。高崎レトロアベニューでは、外観はモダン調で、2階に半円アーチ窓の意匠を取り込みました。大正昭和時代に流行いたしましたレトロモダンな建物が新たに建設され、そこには現在さまざまなジャンルの飲食店8店舗が出店して営業を行っているところでございます。合わせてレトロアベニュー内の地元 区長や飲食店出店者等で組織しましたまちづくり協議会や柳川町をはじめとした周辺エリアの活性化を目指し活動する柳川村祭りの協力を得まして、柳川祭りの定期開催や子ども縁日とマルシェや高崎恵比寿広域と同時開催するなど、年間を通してさまざまなイベントを行い、多くの方に楽しんでいただいているところでございます。このようにレトロアベニュー内のイベントも、認知度が徐々に広まっている一方で、土地や建物の権利関係の調整が難しい点もございまして、引き続き周辺関係者のご理解をいただきながら、イベントの継続支援とレトロアベニューの統一的な街並みづくりに努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、課長から答弁いただきました。冒頭はね、かなりにぎわってるんですよと聞こえるような答弁だったけど、そこはそんなことはないんだろうと私は思ってますけど、いずれにしても地元の方々との、連携が大切だということが語られてました。その通りだというふうに思いますので、難しい事業ではあるというふうに思いますが、これは昭和レトロの街づくりというのは継続しているというふうに捉えていいわけですよね。はい、だからぜひ今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。次にですね、 205ページか、高崎市ものづくり海外フェア開催補助金でお伺いします。まあ、これ各年開催だというふうに思うんですが、まあ、新年度はどんな海外フェアなのか、場所はどこが予定されているのか、それに対してどんな効果が期待できるのかについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたさせていただきます。この高崎ものづくり海外フェア、でございますけれども、先ほどおっしゃったとおり各年開催の方針で進めておるところでございます。令和8年度に関しましては、令和6年度に初めて実施しました台湾において引き続き実施していきたいと考えております。内容につきましては、前回の実績を生かしまして、現地企業との商談や意見交換の場を設けるなど、市内ものづくり事業者の台湾でのビジネスの可能性をサポートする内容としたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、引き続き台湾ということですね。はい、高崎のものづくりの皆様、もうすでに引っ込む方ご存知の通り、本当に皆様一生懸命やってまして、ある部分高崎市がもね、誇れる一つの分野かなというふうに思いますのでね、しっかりと取り組んでいただければというふうに思います。それから同じく205ページなんですけど、高崎シティプロモーション事業補助金についてお伺いをさせていただきたいと思います。まあこれネーミングが似てるんですけど、広報の方でも絶滅リストを軸とした情報発信やドラマ制作を行っています。これ博報堂さんがメインなんですかね。まあ産業政策課でも事業は異なると思いますが、要はメディア等を活用して本市の情報を発信する、まあシティプロモーション活動に対し支援を行うということでございますが、私はこれ分ける必要はないんじゃないかなというふうに思い、一括で受け持ってやればできるんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺について見解があればお伺いさせていただきたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えさせていただきます。まず高崎シティプロモーション事業ですけれども、商工観光部所管の事業でございまして、本市の都市力を全国に発信し、新しいビジネスや企業誘致するために平成24年度から始めたものでございます。当時は東京駅の丸の内でビジネス誘致キャンペーンとして実施しまして、その後は企業誘致だけではなくて、文化やスポーツ、観光などさまざまな本市の魅力を発信する高崎シティプロモーションと発展させまして、現在はメディアを積極に活用したプロモーションとして進めているところでございます。一方、高崎ブランドシティプロモーションは先ほど議員さんがおっしゃいましたように、総務部所管の事業で進めているところでございまして、どちらも本市の知名度、ブランド力の向上に資する事業として継続してまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、まあ、今答弁ありましたどちらもね、はい、この体制でやっていきたいということが示されたわけでございます。まあ、これ以上ね議論しても仕方ないと思いますけど、このシティプロモーション事業補助金は、まあ、過去にもこれテレ東ですよね、テレビ東京が多かったわけですよね、じゃなかったっけ。そうですよね。で、まあ、放映されてしたことは承知はしてるんですが、どんな成果が確認されました。で、視聴率はどの程度あったんですかね。
高信、はい、発言残り3分で
ございます。あ、はいはいはい。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。テレビドラマとして前回下山飯ということで、春名湖の周辺ですとか高崎市の観光ですとか食に魅力を当ててドラマを作ったわけですけれども、一例ですけれども、春名湖の周辺ですと放送日の翌日に全国から観光客の方やその絶滅のファンの方が来たりですとか、またもちろん知名度の方も向上しているものと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、3分ですからいいです。
はい、
何分もありなく
211です。はい、どうぞ。
209ページ、
マイクお願いします。
209ページ、高崎祭り補助金、これ前年比2000万円の増額であるんですけど、その理由について教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。昨今の物価や人件費の高騰に伴い、主に会場設営費や花火打ち上げ費用、雑踏警備の費用などが高騰し、例年同規模での開催が困難な状況となっております。またここ数年の猛暑に対しまして、参加者や来場者の安心安全を確保するため、熱中症対策を徹底することが必要であることから、補助金の額を増額するものでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、わかりました。そうですよね、課長ね、いろんな経費かかりますよね。じゃあ2000万で増額できるんだら、もっと足んないぐらいですか、もっと欲しいかな。まあそれは後でします。はい、ありがとうございました。もう一個、同じ209ページなんですけど、ハロナコ城ステージ観覧席完成記念式典開催委託料でお伺いいたします。これも今期定例会、出てますけど、再度確認なんですけど、要するに古城ステージが完成前にどんな理由でこの式典が行われるのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
春名市長、産業観光課長。
はい、古城ステージ観覧席、完成記念式典開催の、理由ですが、完成式典の内容ですが、地元の観光関係団体と調整の上、春名湖花火と同日の開催を予定しています。具体的には、テープカット等のセレモニーに加え、観覧席前のスペースを活用した、地元伝統芸能や音楽団体による演奏にかかる、設営や運営、機材借り上げ等の、経費を想定しているものです。以上でございます。
はいはいはい、
高橋委員。
はい、まあそういうことで開催をするんだろうということなんですけどね、要するに式典の開催後ですね、古城ステージができるまで、この観覧席をね、どう有効活用されていくのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。ステージ完成までの観覧席の運用につきましては、湖と春名富士を望む絶好のロケーションを生かし、春名湖を訪れる観光客の新たな憩いの場として開放いたします。合わせて地元が主催する花火大会の観覧席やイルミネーションの会場といったイベントスペースとして運用を行ってまいります。以上でございます。
はい、
高橋委員。
春名湖花火とかね、イルミネーションの時のね、まあ、観覧席にということなんですけど、まあ、観覧席っても300ぐらいでしょ。はい、当然皆さんには足りないわけでございまして、スポンサーもいらっしゃる等々を考えると、観覧席は、有料での取り扱いっていうのも考えられるんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺についてお伺いいたします。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。花火と実行委員会組織がありまして、そちらが運営してますので、まあ、そちらの中で、話し合いながら決めていきたいと思っております。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい、実行委員会組織の方でね、そうだね、そうじゃないとね、知能からなんだかんだ言うとね、おかしくなっちゃうもんね。わかりました。はい、まあ、いずれにしても、はい、できる以上有効活用を図っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。谷川委員。
はい、207ページ、同じく観光費の中の真ん中より少し上の辺にあります観光施設維持管理委託料の内容と、それぞれの委託料の金額を教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。観光施設維持管理業務委託料の内訳でございますけれども、観音山観光センターの維持管理に180万円、高崎駅観光案内所の観光案内や施設の維持管理に1750万円、倉庫の古書館おもてなし館の運営と施設の維持管理に150万円、 三里やばら塾カフェの運営と維持管理に200万円、吉井地域内の観光施設の維持管理に127万2千円を予定しております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。それではその中の倉賀のもてなし館の観光者への周知方法などを教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。倉賀の古書館おもてなし館の周知につきましては、街歩きを楽しむ方に向けて倉賀の巡りという名前のマップをですね、作成して配布したりホームページ等で周知しております。宿場や街道巡りを楽しむ方々の休憩交流拠点として活用していただけるよう進めております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。次に三里の八幡塾カフェの観光者への周知方法を教えてください。
三里支所地域振興課長。
はい、お答えいたします。三里八幡塾カフェの周知につきましては、先ほどのおもてなし館と同様に街歩きマップですとかホームページによるご案内のほか、イベントのチラシに当施設の情報を掲載していただくなど広く関心を持っていただけるよう努めておりまして、現在地域の方々の憩いの場、また交流の場として、さらに観光で箕輪城跡などを散策される方々が落ち着いた雰囲気の中でほっと一息つける場所としてご利用をいただいております。以上です。
谷川委員。
はい、承知いたしました。どちらも素敵なお休みどころだと思うんですけれど、ちょっと認知度が低いように感じてます。時々はイベントを開催するなどしても良いのではないかなと思っております。さらに魅力を発信していただいて活性化していただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。続けていいですか。はい、同じく211ページの上から6段目の小栗港ゆかりの地観光促進事業について、どのような内容か教えてください。
観光課長。
はい、お答えさせていただきます。大河ドラマを契機に倉渕地域をはじめ、本市の各地を訪れる方が増加することが予想されることから、まずは来訪された方に対しての記念品やお土産品の新開発を県内から広く募集して需給品の土産品を認定したところでございます。またこれまで倉渕地域には小栗港にゆかりのある施設や史跡、さらには倉渕地域へ向かう道中や周辺にもさまざまな観光資源があることから、これらを回遊できる観光ツアーのルートを開発するため、旅行業者や有識者を招いたモニターツアーを実施してまいりました。さらに県外でのイベント会場にて小栗光助之助ゆかりの地高崎市を積極的に PR するなど、これまで宣伝活動を実施してまいりたところでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。おとといの縄文新聞のトップに掲載されていました、旅行業者のモニターツアーでは素晴らしい観光素材があると感想があったとありました。群馬経済研究所の試算では観光消費額が27年だけで113億円とあり、市内の観光にも波及効果があるとのことでしたので、各方面からの期待も大きいと思います。ご苦労も多いかと思いますが、ぜひ効果的な宣伝を行っていただきますようにお願いいたします。以上です。
他にございませんか。丸山委員。
もう一つだけすいません。209ページ古城ステージでですね、ちょっと昨日早いお話で恐縮なんですが、古城ステージを使ったイベント、これに対するですね、引き合いみたいなお話はもう来てますでしょうか。
春名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。春名古城ステージを使ったイベントの引き合い状況についてですが、本事業につきましては令和8年度に護岸観覧席整備が完了し、令和9年度から10年度にかけてステージ本体の設置を予定していますので、現時点では予約の受付等は行っておりません。ただし報道等をご覧になった音楽関係者などから 活用方法や時期に関するお問い合わせをすでにいただいておりますので、今後の運用開始に向け関心が寄せられているものと認識しております。以上でございます。
丸山委員、
はい、ありがとうございます。その上でですね、まあこういうお声がありまして、まあ多くの人が来るとやっぱりどうしてもですね、駐車場、渋滞っていう、そういうご心配が出てくるわけですけども、そういった混雑防止のですね、まあ、駐車場対策というのはどんなふうにお考えになっているんでしょうか。
春名市長産業観光課長。
はい、お答えいたします。混雑防止の、駐車場対策についてですが、令和8年度事業において用地買収費として春名湖アーティストレジデンス南側の市営駐車場に隣接した民間所有の駐車場を取得することにより、今後増加の見込まれる来訪客に対応してまいります。また大規模イベント開催時には春名湖花火大会と同様の対策として、ステージから約1キロ北側に位置する多目的広場等を開放し、シャトルバスによるピストン輸送を実施することで会場周辺の混雑緩和を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
はい、万全の対策をよろしくお願いいたします。で、最後にですね、211ページのところの特定財源のところにですね、訪日外国人旅行者収入促進事業費国庫補助金というのが500万円、まあ、計上されておりまして、これは観光の中のこういった事業に使われているんだと思うんですけど、主にどういう事業に使われているのかっていうのをご説明いただけますでしょうか。
観光課長。
はい、お答えさせていただきます。特定財源でございますけれども、この訪日外国人旅行者収入促進事業費国庫補助金は地域の観光資源を磨き上げ、収益性の高いコンテンツへ育成することが国が支援する補助金でございまして、小栗港のプロジェクトに対して、今回、対応するもので、高崎市小栗港付の付プロジェクト推進協議会、こちらが主体となり、小栗港ゆかりの地、高崎市として、小栗港の関連施設や周辺施設、またそれをめぐる周遊観光のツアー、これの造成、また PR 活動を積極的に実施して、小栗港の功績や倉淵をはじめとする周遊観光施設を国内外へ発信する取り組み、これが補助対象となっております。以上でございます。
丸山委員。
わかりました。国内外にじゃあぜひ発信をお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。はい、副委員長。
はい、すいません、204ページ2目で1点お聞きをいたしたいんですけれども、高チャリについてなんですけれども、今現在本市でも高チャリですね、非常に多くの方にご利用いただいている状況かと思うんですけれども、そこでその消耗、自転車の消耗ですとか、そこら辺もちょっと気になるところもありますので、自転車の入れ替え状況がどうなのかっていうのと、あとは協賛団体の数についてもちょっとお聞かせいただければというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えさせていただきます。高チャリにつきましては、総数で150台が稼働しているところでございますけれども、先ほど議員さんがおっしゃいましたように利用頻度が高くて消耗も激しい、というところがありますので、安全のために毎年50台ずつ、入れ替えて、運用しているところでございます。なお再利用できる部品はできるだけ取っておきまして、補修用として活用しているところでございます。また協賛企業数でございますけれども、令和7年度は70社でございまして、協賛金で高チャリの方を購入しております。以上でございます。
副委員長。
はい、すいません。ありがとうございました。毎年50台ずつ入れ替えていただいているということで、利用できる部品もできるだけ使っていただきながら、補修をしていただいているというところで理解をいたしました。また先ほどからですね、高いその利用率の中で、私も普段こう利用者の方を見てるとですね、非常に外国の方もお使いになっている様子を見かけまして、で実際にその高チャリの、利用案内っていうか、そこの案内のところにも、日本語のほかに英語と中国語とあとはハングル韓国語でですね、案内をいただいているかと思うんですけれども、 実際に利用されている外国人の方を見るとですね、まあ、分からないですけど、まあ、ベトナムとか、まあ、フィリピンとかその東南アジア系の方も結構ですね、まあ、多く利用されているのかなっていうのをですね、まあ、お見かけをします。私もちょっとさっき昼休みですね、外に行って様子を 見たところですね、本当数分の間だったんですけれども、まあ、5、6人、まあ、いずれもやっぱり東南アジア系の方がご利用になっているっていうところもありましたので、まあ、その案内のところにですね、まあ、例えば、まあ、ベトナム語ですとか、まあ、フィリピンの方ですと、まあ、タガログ語が、まあ、母国語になるとは思うんですけれども、例えばその案内看板の入れ替えの時にそういった、まあ、他の言語を表示いただくとかですね、まあ、そういったところで、まあ、広く安心安全に、他の方も利用できるような環境を今後も整えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。298ページをお開きください。11巻災害復旧費一行農林水産施設災害復旧費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。300ページをお開きください。2項商工施設災害復旧費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行います。定例会議案2をご用意ください。55ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。56ページをお開きください。地方債についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行います。予算に関する説明書2をご用意ください。議案第29号令和8年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算の所管部分を議題といたします。4ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。4ページから11ページの歳入についてご質疑ございませんか。白井審員。
今日のですね、午前中のところで高橋委員とか金子委員から質疑がありましたけれども、5ページですね、子ども子育て支援納付金、現年、納付金分、現年課税分か、はい、ということで、子ども子育て支援金を国保のところでですね、上乗せして、集めるということは分かりました。で、この、支援金の納付金ということですけども、納付のですね、流れについて、お知らせいただければと思います。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。子ども子育て支援納付金分につきましては、子ども子育て支援金制度が導入されたことにより、群馬県から提示された納付金を納めるために、令和8年度から医療保険料に上乗せする形で新たな区分を加えて徴収するものでございます。なお、徴収された税は、歳出3巻4項1目、国民健康保険事業納付金の子ども子育て支援納付金として群馬県に納めるものでございます。以上でございます。
白井審員。
はい。来年度からですね、子ども子育て支援金を集めて、それを県に納付し、 県から当然国の方に行くという形になると思います。分かりました。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。12ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。12ページから47ページの歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第29号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって議案第29号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第33号令和8年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。164ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。164ページから167ページの歳入についてご質疑ございませんか。金子委員。
はい。これ値上げになると思うんですけれども、値上げに至った理由について確認させてください。
現年金課長。
はい、お答えいたします。後期高齢者医療保険の保険料は群馬県後期高齢者医療広域連合が2年に一度見直しを行っております。令和8年度の保険料引き上げの要因といたしましては、医療費の伸びによる必要な費用の増加、また子ども子育て支援納付金分が増えたため保険料が増額されたものでございます。以上でございます。
金子委員。
はい。国民健康保険の値上げと同様に今の市民の生活の状況を考えますと値上げするべきではないと考えます。また子ども子育て支援金もここに上乗せすることに対しては私どもは反対の立場でいますので、はい、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。168ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。168ページから179ページの歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第33号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第34号令和8年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算を議題といたします。184ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。184ページから187ページの歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。188ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。188ページから193ページの歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第34号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第34号は原案のとおり可決すぎものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。よろしいですか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。